皆さんおはようございます。民数記の3つ目のエピソードに入ります。この3つ目のエピソードは約束の地カナンに、下調べしに行くというそういうエピソード出来事です。出エジプト、つまりエジプトを脱出して亜種の海、紅海とも言われるんですが、紅海、海を渡って、海が割れてね、その中を進んだと言われていますが、紅海を渡ってシナイ半島ですね、シナイ半島に足を踏み入れました。このイスラエルの民、そのままですね、その、北海岸をずっと北東の方に行きますと、もうガザ地域ですか、パレスチナの方に入っていけるんですが、そういうふうにまっすぐに進まないで、一旦このシナイ半島を南下していくんです。ずっと下の方に降りていって、そしてシナイ半島、三角形なんですが、シナイ半島の南の方にあるシナイ山、ホレブの山とも言われますが、そのシナイ山で十戒を受け取るんですね。モーセが十戒を受け取る。それからまた再び今度はシナイ平野から、今度はずっと東側のあたりをずっと北上しまして、またパレスチナの方に近づいていくわけです。で、このカナン地方に入っていく少し手前の砂漠地帯で一旦民は立ち止まりまして、そして神様の命令に従ってモーセは、偵察隊12人の偵察隊をカナンに送るですね。そういう、今日はそういう出来事です。で、距離的に言うならば、カナンにもう何日もすれば、到達できそうなという、そういう地点にまで来た時に神様はモーセに命じます。私が民に与えようとしていたカナンの土地を偵察させなさい。ちょっとね、修法のこの4行目、本文4行目、偵察させなさいのところはさせないになってるので、これさがない、させなさいのさがないだけでえらい意味が違いますが、直しておいてくださいね。偵察させなさいと命令を言ったわけです。で、モーセは早速に民の長12名を召集しまして、次のように命じます。その土地が住民が強いか弱いか、人口が多いか少ないか、攻め落としやすいかどうか、そしてその土地が肥沃かどうか、産物が豊富かどうか、それを調べてきなさい、そういうふうに言うわけです。つまり、カナン先住民たちの軍事的な力、戦闘能力と、経済的な側面ですね、産物が豊かに取れるかどうか、そういう側面に強い関心を持ったというわけです。で、ヨシュアから指令されたミッションを携えて、この12人の使者、よく石膏なんて言いますけども、石膏ですね、先に行って調査する、スパイのようなものですね。その使者たちは民から離れて12人北上いたしまして、カナンの土地に入っていきますですね。おそらくこの隠れてこそこそ、身を隠しながらというわけではなくて、おそらくそこを通行する旅人のような様子を装いながら見て回ったんじゃないかなと思うんですけども、そして彼らはこのヘブロンという町まで行って見て、そして戻ってくるわけです。で、このヘブロンというところには、父祖アブラハムとその妻サラの、お墓がありまして、イスラエルの人たちにとっては大切な場所ですし、神様がアブラハムにやがてあなたの子孫をこの土地にっていうふうに言った、その意味ではこのヘブロンという場所が約束の地の中心地であるというふうに考えてもいいと思うんですが、そのヘブロンまで行ったというわけですよ。そしてヘブロンを見てまた帰ってきた、ヘブロンまでの町の様子を見て帰ってきたですね。で、この12人の使徒たちは口々にカナンの地は 産物の豊かなところだったということを報告しています。まあ、かねてから聞かされてきたように、乳と蜜の流れる土地であったと報告しているわけですね。皆さん、乳と蜜の流れる土地ということが意味する内容なんですが、乳っていうのはヤギとか羊の乳のことです。乳製品、それから加工するわけですけれども、そういうものを指していて、まあ、要するに乳が流れるっていうのは、その乳がたくさん産出される、絞り出せるほどヤギや羊が、たくさんのヤギや羊が放牧されていますという意味です。まあ、つまりは草とか灌木とかに恵まれているということ、そういう丘陵地帯があるということです。それから蜜っていうのは、まあ、花がたくさんで蜂蜜が取れるという意味もある、まあ、養蜂農場ができるということもあるし、あるいは果物ですね、ナツメヤシとかイチジクとかブドウ、こういう果物が豊富で、その果糖、果物からの蜜がたくさん取れるという意味があるわけです。つまり12人の人たちはカナン行ってきたと、確かにそのような土地だった、大変豊かだった、その証拠にって言ってこのブドウを持って帰ってきたんですが、一人で抱えきれないぐらい大きな、一房大きなブドウだったっていうふうに今日読み飛ばしたところに書いてますですね。でつまりこれぐらい素晴らしい、確かに土地でしたっていうわけです。ただし土地は豊かだけど住んでる人々はやばいですと報告をしたわけですですね。アマレク人、エブス人、アモリ人、カナン人、もう非常に多様な民族が、まあ、住んでますと。で中には伝説の巨人ネフリムの子孫だと彼らは思い込んでたんですが、巨人のアナク人もいました。で大きな体をしていました。あの人たちから見たら私たちなんかイナゴの集団に見えたでしょうですね。であのような人たちに、あんな人たちに戦いを挑んで、まあ、とてもとてもかなう相手ではありませんと、まあみんな言ったっていうわけです。まあ一人ですね、カレブ以外みんなそう言ったっていうんですね。まあ、カレブだけは戦おうぜって言ったっていうわけです。でこの死者たちの、まあ、いわゆる恐怖におののいたような、おじけづいた消極的な報告は、まあ、民の心を、報告を待っていた民の心を一瞬にして萎えさせてしまった。でそれだけにとどまらず、次の14章を読んでいきますとね、この民はですね、逆切れします。そして怒り出すんですね。なんでこんなところまで、あんな勝てない人間のところまで連れてきたんだ、ね、で神に不平を言う。でモーセとアロンは追及するわけです。私たちをあの敵の手に渡して殺させるためにわざわざ連れてきたのかって悪態をつくわけです。で挙句の果てに別の指導者を立ててエジプトに帰ろうぜっていうふうになっちゃうわけです。まあそして大騒動が起こるわけですが、そして神様への不平と不信の限りをぶつけるわけですけれど、まあ、そのあまりの民の背信ぶり、文句の言いっぷりに神はもうついに憤られまして、また憤られました。そして、この民に対して非常に重い課題を、まあ、罰というかね、課題を背負わされるんですね。あの死者たち、石膏たちが偵察に行っていた40日、この1日を1年として、あなたたちは40年間この荒野をさまよわねばならなくなるというふうに、まあ、決定的な告知をしてしまうことになります。まあ、イスラエルの民がなぜ荒野を40年もさまよったのかという事柄の原因端物語でもあるわけなんですね。まあ、つまりもうしばらくするとカナンに入っていくことができるという地点まで到着していながら、この出来事のせいで、この出来事によってまた荒野に逆戻りして、それから40年を過ごすことになってしまうという分岐点になってしまったという、そういうエピソードです。でこういう物語を読むときに私たちは表面的に理解しますね。理解してカナンの土地に先住している先住民たちのその種類の多さと、それから人口の多さと戦闘能力の高さに恐れをなしてしまって、おじけづいてひるんでしまった。そんなイスラエルの民は 神様が共に戦ってくださることや、あるいは神様の不思議な力で勝利させてくださることを信じることができなかったゆえに、せっかくの機会を逃し神の裁きを受けていくことになったというふうに、まあ、受け止めていくことの多い物語です、ね、しかしそれですとイスラエルは血気盛んに戦うべきだったという話になるわけです。血気盛んに戦うべきだった、だけどおじけづいてしまったという話になるわけです。戦うべきということが認識理解の前提になってしまいます。でも本当にそういう理解のままで聖書というものを理解して読んでいっていいんでしょうか。神様がそもそもモーセにカナンの土地を偵察させなさいと命じたこの偵察トゥールっていう言葉は、この言葉は本当はもっともっとたくさん広い言葉があるんです。でもモーセは偵察すると受け止めた。そして12人の使者にまさしく偵察を命じたんです。偵察を命じたんです。でもね、その時点ですでに実は神様の思いと人間モーセの関心との間でもう深刻なズレが生じていた。もうその時点でずれていたのではないかという疑問を私は抱くんです。このことはかなり重要なことですので、今日はそのことに多少時間をとってご一緒に確認をしておきたいと思っています。偵察すると このところでは訳されているトゥールっていう言葉はいろんな意味合い、広い意味合いの裾野がありまして、探し回るとか探し求めるとか調査するとか、あるいは探求する、知的に探求する、あるいは場合によってはさまようといういくつものニュアンスを変えて使用されるんです。例えばですね、このモーセ五章に出てくるこのトゥールの中で非常に興味深いのは、神様がイスラエルの民のためにとても配慮をして一生懸命働いてきた動きですねを表すときに用いられています。申命記1章の33節なんですが、こうあります。主はあなた方に先立って進み、あなた方のために宿営の場所を探された。この探されたがトゥールという言葉なんですね。また民数記の10章の33節を見ると、主の契約の箱が彼らに先立って進み、3日の道のりの間彼らのために休み場を探したという、この探すという言葉もトゥールです。でこういう使い方を見ると、神ご自身あるいは神様の象徴である契約の箱が民のために最良の場所を探し求めているということ、そんな動作を表すのにトゥール、この動詞が使われています。これはもう軍事的な意味合いとは全く異なっていて、むしろ親鳥が卵を産むための巣を探しているようなですね。そういうあったかい愛と配慮に満ちた探索です。神が民のために最善を尽くして探し備えていったんだという優しい、あるいはあったかいニュアンスを持っているトゥールです。探し求める。他方ですね、トゥールが、同じくモーセ五書の事件のいろんな出来事の文脈で登場する時の使われ方として、この民の心理状態を表す時にもよく用いられる言葉です。その場合はどちらかというと迷うとかさまようというニュアンスで使用されていて、民数記15章の39節には、あなたたちがそれを見るとき、房を作りなさいっていうんですよ。あなたたちがこの房を見るとき、主のすべての命令を思い起こして守り、あなたたちが自分の心と目の欲に従ってさまよい、みだらな行いをしないためであるっていう、このさまようという言葉のところにトゥールが使われています。でここではトゥールというのはもう物理的な 動作のことではなくて精神心理的なこう迷いのことを意味しています。まあ、あの出エジプトというかモーセ五章の文脈で言うと民がこう欲望のままに、心がさまよっていると、神以外の対象神以外のものを助けをうろうろと探し求めてしまっていると、それにこう惹かれてしまっていると、まあ、そういうことを表すときにこのトゥールが使われる迷いですね。でそれから聖書の中でとっても大切で重要なトゥールの用法としてはこの探求するとか究明する真理を探求するというところで使われることがよくあります。代表的なのはコヘレトの手紙ですね。1章13節に、まあ、有名な私は天の下に起こるすべてを知ろうとし熱心に探求し知恵を尽くして調べたという、ここにもトゥールという言葉が使われています。同じコヘレトの7章にも私は熱心に知恵を求め知恵と結論を追求しようとしたという追求しようとしたという言葉に用いられています。もう哲学的な探求ですね。もうまさしく物理的な偵察と全然意味合いが違うということがお分かりになると思うんです。このようにいくつかの語釈、語の解釈ですね、語釈を見渡してみるだけで今日の民数記をもう一回見てみるといろんな視点の広がりを私は教えられるし、果たして偵察と訳さなければならなかったのかという疑問が生じます。本当に神は軍事的な意味合いで偵察させなさいと命じたんでしょうか。まあ、先ほどから言いますようにトゥールにはいろんな意味合いがあるんですが、神様がモーセにあるいは民に探し求めて欲しかったのはそれだったんでしょうか。勝てるかどうかだったんでしょうか。神様は確かにね、イスラエルにずっと約束をしています。イスラエルの民をカナンの地に導き上ると神は語っています。今日の冒頭の聖書で司会者が読んでくださった出エジプト記の3章ですね。これはもともと出エジプト計画を神様がモーセに伝えるところですよね。初っ端の初っ端です。でそのところから神はイスラエルの民をカナンの地に導き上ると言っています。そしてカナンの地についても説明してますよね。ちょっともう一回読んでみましょう。どうぞ聞いておいてください。それゆえ私は下って行きエジプト人の手から彼らを救い出しこの国から広々とした素晴らしい土地乳と蜜の流れる土地カナン人ヘト人アモリ人ペリジ人ヒビ人エブス人の住むところへ彼らを導き上る、こういうふうに言ってます。ただし読めば必ずしもそれらカナンの先住民たちを一掃してその土地をイスラエルに独占的に与えるなどとどこにも書いてない。普通に読めばその何人が住んでいるその場所にあなた方を導き上るそこで一緒に暮らしなさいと読める。しかしモーセも民も導き上るとか与えると言われて独占的に所有することだと思い込んでしまった。それゆえモーセの指令は偵察命令になりました。偵察っていうのは対決する相手敵対していく相手の現状を前もって調査することです。つまりは戦闘に勝利することやその後排除や征服するということを念頭に置いている言葉です。勝てるかどうか取れるかどうかを見てきなさいとモーセはそう命じたんですよ。当然のこと使わされたしもべたち使者たちはカナンの人々の戦闘力を見ようとした、防衛力を見ようとした、そればっかり見てきた。でその結果まあ全員がその戦闘能力の答えを出した、一人だけ勝てると言ってあと全員は 全然かなわないと、とてもかなう相手ではないと、撤退を進言したというわけです。でもです、本当に神が見てきて欲しかったこと、カナンに行って探し求めて欲しかったことはそれだったんでしょうか、そこだったんでしょうか。これすごく大事な問題で、これを聖書を読んできた私たちはそれだと思い込んで読んでます。そして今日現代のシオニストイスラエルもそれだと思い込んで、神はそう言ってるじゃないかって言ってます。でも本当に神はそんなこと言ったんでしょうか。最初から相手をね、敵対、打倒対象として見ていこうとするなら、私たちの眼差しはもう偵察の眼差しになります。相手をこれ超えなきゃいけない、あいつやっつけなきゃいけない相手だ、あるいはあいつをのけなければならない相手だと見るならば、もうその人間を前もって見る目は偵察になります。そう、相手のそういうところばかり見るようになります。しかも報告をするときには誇張します。まあこの選挙期間中の様子を見るに見かねて、まあ、選挙戦の後半になるとテレビのニュースでもさすがに話題するようになってますけども、今回の参議院選挙の大きな特徴は外国人に向けられた敵視的な眼差しですよね。この問題がありました。相手を敵対対象、問題対象、排除対象として位置づけたら見方が変わるし、その人たちにまつわるいろんなファクトを持ってくる、分析が変わる、そして結論が、見方が変わってしまうんですね。その結果、この本来は外国人と共に生きるという可能性を見失っていくんですね。日本社会に暮らす必要があったその外国人一人一人の、外国人住民一人一人の背景を全然想像しない、あるいはたくさんの外国人を必要としているようになってきた日本社会の偽らざる実情のこともどっか忘れてる。で、その結果、本当に外国人と共に生きる社会っていうのはカラフルな、とってもカラフルな豊かな可能性に開かれているんだということや、新しい出会いや交わりを発見できるですね。違うのに一緒に生きられるとか、違うのに同じ神様を賛美できるとか、そういう可能性やそういう事柄を閉ざしてしまうことになってしまいます。出会いや発見の眼差しがもう失われてしまうわけです。まあ今外国人への眼差しを例にとりましたけど、これは相手対象ですね、相手に対する眼差しの置き方がその後のあらゆる道筋を変えていってしまうっていうことの一例です。で、今日の民数記13章の一節から今日はずっと読んでいただきましたが、このトゥールのさまざまなニュアンスがいくつも折りをなしてこう登場してくるんですよ。つまり一節、神様が民のために備えておいたカナンの地っていう、これも神様が探し求めてくださった土地でしょ。民のために神様のトゥールが先にあるわけですよ。そして神が民のために約束の地を探し求め備えていてくださったっていう、その慈愛に満ちた動きがあって、神は自分が備えている乳と蜜の流れる地を見てきてほしかったんです。見に行ってほしかったんです。それはまさにエジプトの苦役とアラノの不毛の地からの本当に解放の場であるということをその上で見てきてほしかったわけです。新たな場所でいくつもの可能性があるよということを見てほしかった。しかしモーセも民もこのトゥールを偵察にした、敵対的な偵察にしてしまった。その結果、報告はさまよい、トゥール、さまよいの原因になる。民はもうさまよってしまう、心が迷ってしまう。そして 民は結局コヘレトに用いられている探求、神様の慈愛、新しい未来、多民族との新しい出会い、そしてそこに表されるであろう神様の本当の真心、作り主なる神様の真心を探求する道を見失っていくわけです。今日はもうこの1点です。トゥール、相手をどういう眼差しで見始めるか、探す、見る、トゥール、これは私たちの生き方の分岐点になる、私たちの考え方の分岐点になるということ、今日はこのことをすごく大事に心に留めたいです。で、私たちは恐れてはならない、アブラハムとかモーセとかダビデとか聖書に出てくる登場人物は100点満点だと思ってはいけないんです。みんな歴史の中で神と向かい合いながら大間違いいっぱいしてるんです。そしてその結果いろんな歴史の歪みというものを生み出す種にもなっている。懸命に一生懸命生きた点もある。しかし神格化してはいけないです。モーセがこのようにして民と一緒にさまよった、モーセも結局はカナンの地に入れなかったんですけど、そのモーセそのものが持っていた、民持っていた、民そのものが持っていた歴史的な勘違いというものを私たちはよく見ていくべきです。そして今日に至るまでその勘違いを逆手にとってパレスチナを占有しようとしている愚かな行いに対して私たちはやはりそれは違うよっていうことを心の中で叫び続けなければならないと思っています。お祈りいたします。神様、どうぞ私たちの眼差しが自分の思いや先入観に満ちた、あるいはましてや敵対感覚に満ちた眼差しとならず、どのような出会いもどのような相手ももしかしたら豊かな発見、豊かな可能性をもたらしてくれることではないのかという見方をしていくことができるように、どうぞ私たちを本当に心を柔らかくしてください。今日から始まる1週間をお導きください。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。